ということでね、お送りしておりますけども、もう元気にね毎日お送りしております本当に
終わりそうな勢いですけれども、いやいやいや
元気にねやらせていただいてます、
今日も元気なので皆さんね大変元気です。
ちょっと先月はちょっとインフルエンザで、先週はね、お休みいただいて、いや休んでないわ番組出てきたわ、
出てました、
休んでましたんでね
久しぶりに見ましてね、チェリーさんのことを、どうですか、1週間ほぼ1週間
ぶりぐらいにほぼ1週間休んだんですよ、
見て、
しっかり変わってたでしょ、
ちょっとまだ顔色悪いなと思
い、まあ普段からあまり顔色いいタイプでもないんですけど、
よかったですよ、でも咳一つしてませんでしたから、
もう薬でもドーピング、ドーピングですよこのオリンピック時期にね、
何かと話題の、
そう何かと毎日飲んでました薬ね、
あよかったよかった、チェリーさんには必要だから、
そうなんですよ、でもうやることがないんですね家で、奥さんも仕事行ったり、もう実家帰ったり、
忙しいですからね、お子さんのことも見ないといけないし、
そうなんですよ、
実家で
実家に帰ってるからね、もう、
それはもうすぐに帰らないといけない、
すぐにもう、その日の晩からいなくなりました、
大変だと思って、
そうたたたたたた、そうそう子供だけ抱えて行っちゃいましたんでね、やることないでしょ、で昼間は寝ることも多いし、まあやることもないし、まあかといって出歩くこともできひんし、
誰ともね接触してほしくないです
から、もうやっぱりそうなると、あのね、ここぞとばかりにこうスマートフォンに変えてよかったなっていうところで、
もしかして、
そうなんです、でスマートフォンでね何見ようかなと思ったんですけども、僕も趣味変わってきたんでしょうね、だんだん年いって、あの今アイドルの動画を
ごめんなさい、ちょっとあの
鼻で笑われましたけど
ふふふってなってしまいました、
あの乃木坂46の動画をですねずっと見てたんですよ、まあ多分ねこの休んでた5日間ない多分10時間を見てると思
う、 AKB ではなく乃木坂なんですね、
そうね、たまたまあのおすすめ欄に出てきたんです、
今小田川さんもねおすすめの乃木坂、
小田川さんもおすすめしてるんですか、
そう
小田川さん誰おすすめしてるんですかね、
いや誰とかっていうのはねあんまり聞いたことないんですけど、乃木坂はすごいっていう話を、ね、
乃木坂はすごい
番組でしてましたよ、
まあ、僕と小田川さん同じぐらいのアンテナの感度ですからね
庄司太郎から乃木坂46まで、
ね、そうで言うてはりますよね、ずっと見てたんですよ、で可愛いなと思って、面白いしね、可愛らしいしね
良いですか、
良かったです、
若者は
去年引退した橋本奈々美ちゃん、
はい、
奈々美ね、
あ名前知ってますよ、
去年引退したんですけど、今僕ファンになりました遅い、
遅かった、
1年遅かったですね、
もうちょっと先追いかけてたらね、
そうなんですよ、残念でしたね、
今いる子の中では、
いや今は特にこれってないんですけど、
そうなんですか、でも順を追ってその、どうですか、時間もあったでしょうから、
そうですね、
デビュー頃からも
そうそう5、6年分見ましたよ、
そうでしょ、追いかけてきたわけでしょ、どのあたりの何がみたいな、誰がとか、
いやそ、まあそこまで語れるほどのね、まあやっぱり10時間程度では、
追いつけませんか、
そこまでは深みには入らなかったですけど、まあね、ただやっぱりだんだんね、あの売れていくにつれこうトークもこなれていく様子とか、
あ、いいですね、
やっぱり一番最初の、ね、映像と比べるとさすがにだんだん可愛くね、あの洗練されていく様子っていうのは見えてきますんでね、
垢抜けるっていうんです
か、そう、ね、中川さんみたいなもんですよ、
いや私なんかも
やっぱり10年前の中川さんと今の中川さん全然違いますからね、
まあ老けたっていうのもありますけど、
垢抜けていきますから、
いやいや、
都会でねこの和歌山放送っていう都会でやっぱり一番この流行の最先端たる放送局に毎日出入りしてたらやっぱりね当然そうなるでしょうし、
まあセーターはね、5、6年ずっと着てますけどね、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、ハッピードリームサーカスが大阪なにわにやってきた。大阪で初のハッピードリームサーカス、2月26日まで JR 環状線芦原橋駅から徒歩5分大テント特設会場で開催中、ただいま前売り券好評販売中、
もうハッピードリームサーカスもね、26日前ということで、
いよいよなんですね、
大阪なにわにやってきたということでね、
行ってみてください、はい、
参りましょう、何だっけ、マイクで直撃
教えてチェリー、はいドン、はい来ました、
ちょっとどんなコーナーか忘れてしまいましたマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介しています、
はい、
マイペースなブログのコーナーです、
ね、ブログはまあ
更新してないんですか、
更新はしてないんですが、あのインスタに飛ぶようにできてる、
あ、そうなんですか、で、はい、インスタグラムには何か更新してるんですか、
ちょこちょこですけれどもね、食べたものとか、
食べたもの、
はい、
食べかすですか、
食べかすではないです、食べる前に
割り箸ベーってちぎった後とか
荒れてますよね、だいぶね、
爪楊枝シーシーってやった後とか
誰が見たいんですかそれを、
ファンの方は見たいと思いますよ、
いえいえいえ、そういう汚い絵はねお見せできませんから、ただでさえ劣化していく一方ですから、
何をしゃぐいぐい盛り上がってきてますよ今、
うん、まあ、いいんです、いいんです、ね、まあ、一応
フォローしたふりもして、
フリですからね、ああ皆さんね、
そうか、取材先で
もうかけらも思ってないわけ、
思ってますって、取材先で、
取材先でいただいた食事とかね、
いいですね、
それからあとねこの間は、あのジュニア駅伝の後に、
私あの
あみんなでお正月来ましたね。
そそくさと帰らせていただきまして、
あれ
もう寒くて、まああの私は県民文化会館のロビーホワイエにおりましたので、
ね、大ホールのホワイエにね、
そんなにあの寒い思いもせず、
そうでそんなもう外の海沿いの中継所なんかほら寒い、
皆さんに申し訳ないなと思いながらですね、
そうですよ、
いたんですけれども、その後あのお腹空きまして、
お腹空きますね、
朝ね実はその日は食事を取るのを忘れておりまして、
忘れて、そんだけ緊張してたんですかね。
そうなんですよ。
いやそんなことないです、
割と緊張する、
あそうです
特番ですから、でまあ水分しかなかったんで、これは何かがっつり食べようと思いまして、スープカレーのお店、
スープカレー北海道ですか。
北海道有名ですよね、でも私北海道でスープカレーって食べたことないんですよ。
そうですか、僕もないです。
北海道自体2回ぐらいしか行ったこともありませんから。
もう北海道行ってもあの北大の学食しか行ってないですからね。
それが唯一ね、新婚旅行でね、何だったんだろう
何だったんだろうってね、
違うんですよ、朝ドラ巡りですよねそれ。
そうそう、いや朝ドラと北大関係ないと思うけど。
あそうなんですね、全然私知らないんで。
いや僕も忘れましたけど、
それで、あのスープカレーのお店が和歌山市内にありましてね。
ほう、あんねや、
あるんです、であ
えてそこ行く、ジュニア駅伝の後。
いや、まあ、
まあ食べたかったんや、
ブラブラしてて、ブラブラ空いていたら行こうかなと思っていくつかお店を頭に入れて、その道をこうずっと行ってたんです、だからもう空いてたんで入ろうかなということになりまして、以前にね、そのできた頃に一回、行った時に、すごいあの優しい店員さん、店長さんかな、ちょっとわからないんですけれども、新しくやってますんで、夜もやってますんでとかって教えてもらって覚えてたんです、で味も美味しかったと思って、
あ僕もそういえばスープカレーの店何年か前にいっぺん行ったな。
あ本当ですか、そこはねここ 1,2 年でできた店なんですよ、多分、でそこに行ってみましたら、やっぱり日曜日お昼時、女子会風のね、方がいたり
とか。だけど駅伝中継終わったん1時やからさ、そこから行ったとしても2時前でしょ。
そうそう、
まだやってますか女子会。
やってると思って、やってました、
やってました、
あとはね親子連れの、
親子連れ、
もしかして駅伝帰りみたいな。
ほんまですよね
わかりませんけれども、でそんなこんなで注文しましてね、お野菜のたっぷり入ったチキンのカレー、
いいですね、
チキンは骨付き の、
骨付きの
もうゆっくりじっくり煮込まれたお肉
で、あれってご飯食べんの。
そうです、
入ってんの。
ご飯は別添えで来て、
別で食べんの。
それを、まあ、スプーンにこう持って、私もテレビで見たのをあの情報として入れてるだけなんで、聞いたわけではないんですよ。
ワイド番組でやってましたか、
どっかのね、でスープカレーにそのご飯を、
かけ
の浸し て、
浸して
だからスプーンに乗せたままこ こうすくってご飯を、今ご飯乗ってますここスプーンにね、でそれをスープカレーの器に浸して食べる
は
っていうのを見たんで、あこうやって食べるんだなと思って、
なるほど、
以来実践はしているんですが、本当かどうかは知りません、
ね、え僕もその何年か前にそのスープカレー屋さん行きましたけども、もうなどんな風に食べたかも何も覚えてない、
食べ方がいまいちわからないんですよ ねでその具材とおつゆ、スープですよね、とご飯のその関係がね、うまい具合にこう食べられないんですよ、いつもご飯を先に食べちゃうんです。
そうですかね、
これ人によると思うけど、
ね、まあまあね、いいですね、でもスープカレー美味しいね、
なかなか難しい、ゆっくりいただきまして、
いいですね、
ポカポカしますね、
ポカポカしますね、僕らも王将でみんなでポカポカしましたよ。
王将行ったんですか。
毎年王将です、僕と H ディレクターと音響さんと、今年はちょっとプラスアルファもありましたけど、毎年必ず王将です。
そういえばそうですね、前なんか餃子ばっかり頼むスタッフの人、
そうそう女の子いましたけど、ね、その人はもうその年以来来ないですけども、
この時限りの、
そうもう多分餃子食べ過ぎて嫌になったんでしょうね仕事が
、そうそうそうそうですよね、一時あのおうどんのお店に行くっていう流れもね、 あったと思うんですよ。
それはあの中継所ディレクターとリポーター陣みたいな感じですよね。
そうそうそう、何班か集まってバーっていく
ありましたね、
そういうのも聞いたことありますね。
それもありました、
もう駅伝の中継も、だいぶ長いですか。
で大会は第
17回でしょ、
7回ですか、ですからね、
まだ一桁ぐらいの時からね、おそらく中継していたでしょうから、
そうですね、
私たちも関わって10年ちょっとぐらいになるんですかね。
でも結構頻繁にコース変わってましてね。
そうなんですよ、
あんまりもう覚えてないんですよ最初の方のことね、あのやり方も変わってますし、
大体で言うと逆みたいな時もね、ありましたしね、
逆がね長かったですからね、 いやでもいいですね、楽しかったでしょうね。
そうですよ、
もっと豪華なもの食べてるんかと思いましたけども。
いやスープカレーですよ。
いや実はねこのジュニア駅伝の後の食事っていうのはね各自のね自主判断に任せられてるんですよであの値段もこれいくらとはあまり明確に言われないんですけど、うん、その社会的通念の範囲で許されるものを食べてくださいと、
うん、そうそうそう、
で領収書を出してくださいっていうルールなんですよね、うん、これ
だからフカヒレのスープとか急に食べる人は
ブブってなるんですよね、うん、だから僕らも餃子の王将行きましたけども、うん、僕はもう焼き飯大盛りにはしましたけどもね、うん、でもまあそれぐらいですよ、うん、ね。そこでもうあの春巻きと唐揚げと、ね、うん、チューリップと
エビチリと
って焼きそばとってことはしないわけです、
うん、空気を読むということですね。
そうだからこそあのこの女性陣中川さんというのはどこで食うてるかっていうのが一つの基準ですよねやっぱり
まあまあ、
これでやっぱり高級店でフランス料理食べてたら、うん、やっぱりうんうんってなるしねエスカルゴかってなるんでね、
うん、そんな駅伝の中継終わっていきなりエスカルゴ食べないと思うんですけどね、うん、
いやいや分かりませんよ
どういう食生活しちゃう
とか言って、ね、
テンション の切り替えがもう意味がわからないですから
ちょっとみんなね疲れてもうってそうなってる可能性ありますよね、う
んそんなこんなで、
盛り上がったと、はい、いうことでございますね、
美味しかったです。
よかったです、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。ジュニア駅伝ね、うん、なんかあったかな。
どうですかね、
いろいろありましたよ、
うん、
例えばうーんジュニア駅伝ね、うん
出ないんじゃ、
いや今回ジュニア駅伝の、ね、メモがないんですよ。
そうなんです、
ないんですけど、はい、いろいろあったと思うんですよ。
うん、
まあ一つエポックの案は僕がその直前まで休んでたっていうのはあるんですけどね、うん、
大会このね今回の、中継の、キーパーソンだったわけです。まあ言ったら、
まあ、そサブキーパーソンですわ。
チェリーさんがもうあの、総監督的な感じです、
総監督の次の、まあ、G 監督ぐらいの
あ G 監督、
G
監督ぐらい、そうそう、だからいないのみたいな。
そうなんですよ、
リーダー格がいないの、っていう。
そうなんですよ、ジングルはいつ作るんだみたいなね。まあドタバタと前日に作りましたけども、
よかった、
よかったです。
前のデータから引き出しみたいな、ね、
そうそうそうそう、もう前のデータ全部貯めてますから、
大丈夫、
もう曲だけ差し替えるだけで大丈夫ですんで、
結構大丈夫な感じな、
大丈夫でした、
はい、
とはね、
だからそう休んだ割に危なげないね。
そうですね、うん、なんか大きなトラブルもなかったですもんね。
特になかったですね、よかった、これいいことなんです。
電話が切れるとか、そういうことなかったですもんね。
そうなんですよ、あのそれはいいことで、
あとねそういう意味で言うとね、うん、例えば中継所で言うと、平井アナウンサーが担当したねところ、うん、第7かな、
第7ですね、
かで、あの、うん、カーブの曲がりきったところに中継所があるんですよね、
はい、若浦園のところ
ですか、ね、そうそう、だから前からランナーが走ってくの見えないんですよ実は、
うん、あの急に出てくるように見えるんですよ。
だからカーブからギュンって出てくるん で
もういきなりタスキみたいな感じになる
んですよ。でディレクター的にはねあそこが毎年鬼門なんですよ、何年やっててもあそこがどうもうまくいかないんですよ、反省点、
タイミングがわからない、見えませんし、
そうそうそう、
難しいんですよね、
見えないんでね、だからまだ来てないんかなと思って電話あんま早くつなぎすぎても喋ることないからさ、つながないで送じゃないですか、そしたら来てるってパターン毎年、そうそう、いや今来ましたみたいな来たんかいっていうパターン多かったんですけどもそうそう、今年はねちょっと平井さんには申し訳ないなと思ったんですけども、平井さんベテランやから、うん、ちょっとこう頑張ってもらおうと思ってちょっと早めに繋いだんですよ実は、
うんうん、
そしたらねちゃんと
ちょうどいい感じで、
ちょうどいい感じに、はい、ちょっと人しゃべり用意してた小ネタ人しゃべりしたら来た
んです。タイミング良かった、
そうです、まあ、これはあのタイミングを実はちゃんと測っててね、だいたいこの分数にランナーが通過するだろうっていうのを全部読んで、それの前後で逆算して電話は一応つないでるんですけども、まあ、とはいえねそこはあのここ数年では珍しくうまいこと言った
もしかして皆さんどんな風にね、中継ってやってるんだろうと思ってらっしゃる、
見に来てください来年見分に、
ちゃんと一応試算しているんですよ、シミュレーションの上成り立っているものなので、
そうなんです
なんとなくでやってるわけではないんですけどね。
でもねやっぱり初期の頃はね、そのあんまりその事前のタイムも想定してなかったんで、結構ね、うまくいかないことが多かったんですよ、
やっと我々も慣れてきましたか、
そう、蓄積があってだいたいこの中継所はこの分数に通過するやろと、で今中継者がこの辺やったらだいたいこの辺でつないだらええやろっていうのがね、だいたいは把握できるように、
比較的抑えてるんですよ。
そうなんです、
そういうのを経てですね、
はい、いろんな悲しい思い出ね、悔しい涙を飲んだ、
あって今があるんですよね、はい
はい、自然にそれぐらいですかね、引本さん、
はい、
たまにボックス、
たまにボックス、
たまにボックスね、いらっしゃいますよね、
ボックスにね遊びに来てくださるんです、
一回自動販売機でお釣り忘れる、
もったいない、
作へデスク届けてくれる、
あら
高
高、優しい、
いやそれがなぜ作エデスクは引本さんが1階の自動販売機に移り忘れたことを分かってたのかっていう、うん、
そこが謎ですけれども、
これが謎なんですよ、
うん、あんまり作エさんって1階とか行かないんですよ、
1階行かないですよ、
だいたい4階にいるんです、
たまにでもね、あの2階の倉庫から A4 用紙を取り出すときに1階に台車取りに行ってますけども、うんうんうん、
その時にたまたま、
いやそんなことないと思うんですけどね、謎なんですよ、こうだかんって、うん
ね、すごい、
すごい、
もうだから分かるんじゃないですか、
引本さんを釣り忘れてるって、う
ん、さくえさん
エスパーマミやないかそれ
ピピピ
ピピピーンって高畑さんもびっくりやマミくんってなるやんか、
そうそうそう、
さくやんってなるやんか山本競輪ディレクターの今回の自腹出張は第3回で終了、
うん、
ブログね、
ブログがありましてね、あ、ご覧になりました、
もちろんご覧になりましたよ、うん、面白かったですよ、
うん、
試着室に、あ、じゃあ記者室にカメラ置き忘れ、うん、この大バカ、うん、
かっここの大バカですよ、
はい、ガードマンの静止振り切りあかんやろこのバカタレ心の表彰台の頂点に立ってくれたことが嬉しかったと涙のブログ、
よかった、
話でね最後しまって、ねうん、ちょっと前半は山本さんの暴走気味の展開だったんですけど後半はしっかりと、
ね、
話で、
なんかこう、うまくねまとまっていくところがさすが、
そう、これ僕先週指摘したでしょ、このコーナーで、山本ディレクターは絶対取材に行ってるだろうっていう、やっぱ言ってた、
言ってました的中しました、
ね、そうそうそう、四季代選手のね、雄姿を見に行ってたというね、ナーサンチ出演者ヘッドホンジャック座薬みたい、中の人が異常に反応
なんですかそれ、
いや分からないです、
えー
ヘッドホンのねジャック標準のプラグはあの座薬みたいだっていうに、ツイッターの人が異常に反応していた、
色がとかなんですかね、
形です、
形、
ええ、まあ僕、まあ、座薬にもいろいろありますけどね、
あの
ボラギノールとか、
大体このなんていうんですか、
ええ、
あの大きいカプセルみたいな感じじゃないんですか、
そういうのもあるし、うん、こう先っちょキュンとなったやつもあるわな、
う
ん、まあ僕も座薬はちょっと25年ぐらい使ってないんでわからないですけども、
私もちょっとしばらく見ていませんね、
はい、
うん、
ルカちゃんのグラビア見たさに、おっさん連中有料アプリ購入マガジン購入と、うん、まさに競争曲
AKB48 チーム8の、
和歌山県代表、
はい、イルカのルカこと山本ルカちゃんですよ、
仕事ですからということで、
まあ、グラビアもねありますよ、
やっぱりその投票でね、そのマガジンの表紙になれるかもしれないという企画があってね、
うん、
まずその近畿で予選に勝ち抜いて、
うん、そこから全国大会に行くわけですね、
そうそうそうということで、もう岡山放送おっさん陣もですね、もう協力応援やいうことで、
すごいと、
みんなもう大概みんなこのアプリ購入してましたしね、マガジンも買ってました、
うん、購入したよっていう自慢話をね、各方面から聞きました、
やっぱり、
ほらほらすごいだろう、いいですねって言いながら、
ね、
みんなで応援しています、
そうなんですよ、
うん、
放送局っていうのはねちっちゃい会社なんでね高い会社ですよ、
高い会社、
そんなんしてでもなんかこう、まあ僕もこのインフルエンザ休んでる間にね、乃木坂ちゃんのこと好きになりましたけども、
う
ん、
ね、グッズの一つも買うわけでもなく、
まさに消費してるだけですよね、こういうのはいけないですね、本当の意味でファンというのは応援していかないとね、
そうそうそう、
ね、
でも乃木坂46にもしかしたら今、うん、社内で一番詳しい人間になっているかもしれません、
だとしたら全体のレベルが低すぎますねインフルエンザ期間中に見てた動画だけでそんな得た情報なんていうのはもうどうしようもないでしょ
なんかあの紅白のパフォーマンスの時にちょっと、うん、あの倒れる人がいて、
それは欅坂じゃないですか、
ね、あ、それ欅坂、
ちょっとそれ、ちょっと中川さん今年正月特番なかったからちょっとその辺情報がぼやっとなってんじゃないですか、ちょっと、
うん、そうなんですよ、
ちゃんと見てくださいよ、
平手さんがいる、
それ欅坂です、
難しい字の方、
そうですそうですそうです、ちょっと小田川さんを軸にちょっとアイドル番組もやりましょうか、
小田川さんを軸にです
ね、なんか新しい発見があるんじゃないですか、ね、
じゃあジャニーズ担当でもいいですか、
ジャニーズ担当ね、
じゃあ
そっちはなんか編成の女の人とかベテランの、
あはは、は、
そう、ちょっとベテランの味をちょっと生かしてね、いぶし銀でやっていこうかなと思って、
あ、いいですね、
はい、ということでございまして、もうないんですよ今日これしか、
あ、ないんですか、終わり、
うん、ないけどまだもうちょっと時間あるんですよ、
どうします、
いや準備は駅でなんかなかったかなと思ってね、あと一応テレビのオンエアもチェックしたんですよ、
若
者層人間映り込んでないかな、今年はまあ映ってなかったですね、
うん、あの打ち合わせがね事前にあるんです、で、まあ、あのテレビに映るか映らないかはははみたいな冗談を、言ったんです、リーダーの人が、
はいはいはいはい、
シーンとなんかもうシーンって感じで、
あれおかしいですね
今年は全然受けなかったですね、
ちょっと映ってたのはあのフィニッシュ地点の寺門アナウンサー、
う
と熊さんディレクターはちょっと映ってましたね、
うんうんうんうん、毎年のようにあの、
そうなんですよ、あとはほとんど映ってなかったですね、
うん、
一瞬笠野さん映ってたかな映ってなかったかなっていうぐらい、
ぐらいの、
もう角堂さんは一個も映ってなかったですね、
いや映してください。
一番映ってたのは、中継車のアンテナの上にピッて貼ってる緑の養生テープですね。
気になる気になる。
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。